医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日はうつ病の診断と治療に役立つ血液検査について、川村総合診療院院長の川村典之さんにお話を伺います。
港区南青山にあります川村総合診療院院長の川村典之さんにお話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、先生の診療院には普段どのような患者さんがお見えになるんでしょうか。
はい、私の病院ではですね、うつ病を血液で診断をすると、そういう研究をやっております関係で、そういう検査を試してみたいという患者さんがたくさんいらっしゃってます。で、それらの患者さんが基本的にはうつ病ではないかと自分で疑っておられたり、うつ病が治ったんではないかなというような時にいらっしゃるので、まあ、うつ病を中心とした患者さんがたくさんいらっしゃって、あとは統合失調症とか不安障害とか、不安障害の中の特に適応障害とか、そういった方が多くいらっしゃいます。
うつ病の診断基準について教えていただけますか。
はい、うつ病の診断基準というのは、まあ、WHO が主催しているものとアメリカの学会が主催しているものの2つがあって、まあ、DSM とか ICD-10 と言われているものがあります。これは全部言葉で定義していて、昔からやる気がない人たちっていうのは大体このような訴えが多いという経験から始まってですね、多くの精神科医たちが議論をして、この項目とこの項目というのを選んで、まあ、診断基準ができています。大体は9つぐらいの項目を挙げていて、5つ以上あればうつ病であるというふうに診断しています。
そのうつ病の特徴を教えていただいてもよろしいですか。
うつ病という病気は、まあ、本質的には億劫であるということだというふうに私は習っています。まあ、億劫というのは物事に着手するのが非常に難しい、体を動かすのもかったるい、非常に疲れていてやる気がない、それから感情的には物悲しいとか虚しいとか、いろんな意味で興味がない、これまでテニスをやって遊んでた人がもうテニスやる気も起こらないとか、興味を失うと、あとは劣等感があるとか、自分を責める、それとか、死んでしまいたい、隠れてしまいたい、まあ、そういった気分になること、そういう考えを持つことが症状の特徴です。
ありがとうございます。そのような症状があってもうつ病かどうかというのを診断する際に、客観的な診断っていうのがなかなかないかなと思うんですが、うつ病の可能性がわかる血液検査を先生は研究されていると伺っておりますが、どのようなものなんでしょうか。
はい、一応診断基準自体が言葉で定義されておりますので、そういった言葉を利用して心理テストとか問診とか特別な、まあ、診断法、問診用診断法というのができています。で、これらの診断法というのは信頼性というものがあって、同じ患者を引っ張り出す、特定の患者を引っ張り出すのにはかなり有効なんですけれども、先生が変わったり学派が変わる、例えばどういった先生からうつ病を習ったかといったようなことで、これがうつ病だという定義が違ってしまっている場合が多々ありますので、主観的な診断基準にならざるを得ないという欠陥があって、妥当性がないというふうにも言われています。まあ、そこで、まあ、妥当性ということまで含めて将来的に、医学を発展させるという観点から、客観的な指標を必要であるというふうに考えまして、うつ病の病態を表すようなそういうものと相関するような、そういうバイオマーカーを探しました。それが PEA といいまして、リン酸エタノルアミンという物質です。その物質を血小中、まあ、血液の中から測定して、うつ病であれば低い、うつ病が治ってくると高いというようなことが分かってきました。
そのようにうつ病を客観的に把握するということは非常に珍しいと思うんですが、現在の臨床の現場ではどのように取り入れられているんでしょうか。
はい、うつ病の客観的指標というのはもう実際はるか前から多くの精神科医なりお医者さんが望んでいるところでした。 バイオマーカーを探索するというのは実際には世界中で非常に頑張って行われていることです。で、2013年に出た論文では今のところまだ実用性のあるものはほとんどないというふうな報告が見られます。で、私どものやっているものはまだ報告をしていない、これから世に出していくものなんですけれども、実質的に有用性が確かめられてきたので、そろそろ実用化、私どもの診療所以外のところでもやろうかという段階になってまいりました。
はい、ありがとうございます。うつ病の診療はそのような客観的なデータを得られればかなり変わっていくと思うんですが、今後の見通しを教えていただけますか？
そうですね、今日本でうつ病の客観的指標としては光トモグラフィーなんかがありまして、脳の血流を見ています。私が、実際にそういうのを測定の経験のある方からいただいた書類であるとか文献等を見ると7割方診断ができるといったようなふうに聞いています。私どもの方は 85% ですね、8割以上の確率で診断ができますので、診断の正確性や妥当性といったものも湧いてきます。それから何度か測定している中で治療の中で数字が上がっていきますので、患者さんの励みになっております。ですからかなり役に立ちます。で、実際に初診の段階と最終的な段階では数字も心理テストも全部変わっていますので、かなり役に立ちます。で、これが今年の9月あたりから、小規模ですけども、私どもの診療院以外でも測定できるように何度か出版とかを通じて変化させていきたいと考えておりますし、来年度になりますと、多くの臨床検査会社でも測定できるように何とか測定法を広めていきたいというふうに目論んでいます。
先生のお話の中に PEA エタノールアミンリン酸という物質のお話が出てきましたが、この PEA はうつ病とどうして相関すると先生はお考えなのでしょうか？
エタノールというのはお酒ですよね。そのお酒の成分ですけど、エタノールという分子はかなり小さいんですが、その右側と左側の両脇にアミンというアミノ酸なんかに多くくっついている分子と、リン酸という分子がその両脇にくっついているという、そういう物質です。非常に小さい物質です。普通に肝臓の検査だとか腎臓の検査、そういう時に使っている物質よりも10分の1か100分の1ぐらいの濃度しか血液中にないので、臨床検査会社で今測れないので、当院が HMT という会社と一緒に独占的にやっているというところです。人間の脳のことですので人体次元が難しいので、スペキュレーション、推論しかちょっとできないんですけれども、アナンダマイドって言いまして、内因性のカンダミノイドという物質群のうちの一つなんですが、それは喜びとか快感に関係するような物質です。そういう物質が脳内で作られているその最中にですね、 PEA が同時に作られるんです。化学反応式を見る限りはアナンダマイドが1個できるとき PEA が1個できます。ですので、その脳内のアナンダマイドの量と関係しているのではないかと想像していまして、で PEA は脳が作られたら、脳と血液の間にある関門といいまして、脳から血液に出てくることのできる物質ですので、PEA が脳の中の喜びの量を表していて、それが血小中で捕まえられるんだというふうに今理解しています。 PEA が血液中で 1.5 マイクロリットル以下、 1.5 マイクロリットルというのはだいたい21マイクログラムパーデシリットルぐらいですけど、その場合はうつ病である確率が8割5分以上ありまして、 1.8 マイクロモーラー、だいたいそうですね、30か40ぐらいのマイクログラムパーデシリットルですね、それぐらいになってくると極めて健康であって、うつの気分は全くなくなっていることが多いです。
今日はうつ病の診断と治療に役立つ血液検査と題して、川村総合診療院院長の川村則之さんにお話を伺いました。先生、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日はうつ病の診断と治療に役立つ血液検査について、川村総合診療院院長の川村則之さんにお話を伺いました。
医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。